言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。今日の福音の締めくくりの言葉です。そしてこのヨハネによる福音書の1章14節の言葉は、ヨハネによる福音書全体のダイジェスト、縮めて言ったらここになる。これをヨハネによる福音書はずっと広げて伝えたいというふうに思ったということですね。でその言葉はというのは、これは聖書独特の訳でありまして、普通の言葉はこの言という字に歯が入るわけですけれども、言という字だけで言葉と読ませた。もともとロゴスっていう意味であって、明らかに創世記の一章、天地創造の物語とつながっています。一章の三節に、神は言われた、光あれ、こうして光があった。このあと次々に神は言われた、ここそうするとそのようになったっていうふうにして、神の言葉によって天地すべてが始められたっていう、その言葉、その言葉、神と共にあった言葉が肉となられた、それがイエス・キリストなのだっていうのがヨハネによる福音書の主張ですね。特に今日はその後に、私たちはその栄光を見たっていうふうに書かれてます。それは一体どういうことだったのか。栄光を見たっていうのはですね、ヨハネによる福音書の著者はイエス様の誕生日に立ち会ったんだろうか。私はそうではないと思うんですね。このヨハネによる福音書の主張の一つは、神が栄光を表された、それはイエスの十字架と復活においてであった。そこまで、つまり単に神の子が生まれたっていうことだけではなくて、ヨハネによる福音書では十字架と復活のキリストっていうところにまでつながっている。それでその十字架で死なれ、三日目によみがえられたキリスト、その栄光を私たちは見ているというわけですね。その栄光、光というのはどういう時に見ることができるのか。今日のヨハネによる福音書の一章の五節に、光は暗闇の中で輝いていると書いてます。暗闇と対照的なんですね。教頭教区の巡回教師であって、また大阪市の派遣エイズカウンセラーをしていらっしゃる榎本照子先生という方がいらっしゃいます。あの有名なチーロバの、榎本先生のお嬢さんになるわけですけれども、ずっとエイズで苦しんでいる人たち、差別されている人たちのカウンセラーとして、そして彼らが自由になるようにっていうことを手伝っているわけですが、アジアキリスト教協議会、これは CCA というふうに言うんですが、アジアキリスト教協議会 がタイのバンコクで開かれたときに、そのエイズの会議があったんですね。でその席に榎本先生も参加しておられたわけですが、そこにオーストラリア人の感染者で、この方はカトリックの小学校に教師として勤めておられたんですが、自分が HIV に感染しているということが分かったんですね。ところが学校でですね、他の先生方が HIV に感染した子供は本当にかわいそうだけども、大人のセックスで感染した人、これは自業自得だねみたいなことを言ってるのを聞いていて、自分のことを絶対に明かせないっていう境地になってしまったんですね。そのことをもう誰にも言っちゃいけないと、誰にも話せないっていう秘密を持ってしまうっていうことは、これはとっても苦しい孤独になるわけですね。で親にももう言えない、今更大変な心配かける、本当に 誰にも言えないっていう状況の中になった時に、それは彼は本当につらかったそうですが、その状況をですね、英語で Sit in the darkness、 暗闇に座っている、自分はまさに暗闇に座っている状態だったというわけですね。それでしかしそこで彼が立ち上がることができたのは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた十字架のイエスだった。つまり誰も助けることができない状況の中で、そして神様すら答えてくれていないような絶対の孤独の中で、なお我が神我が神と呼ばれたそのイエスが私と共にいてくださるっていう時に、初めて、あ、イエスが私にとってキリストなんだ、救い主なんだなっていうことを痛感したんだそうです。だからこの榎本先生の表現を使うと、誰にもわからない、誰にも話せない、自分の思いをどこに持っていっていいのかわからず、暗闇の中に座っていた彼が暗闇の中で出会ったのは、自分と同じように十字架上で孤独の苦しみの中で叫ばれたイエスだったのです。彼は孤独になり、初めてイエスに出会ったのです。誰でも孤独にはなりたくない、そしてそれは避けるのですが、やむを得ずそういう状況に追い込まれる時がある。でもその時は十字架のイエスが身近に触れてくださる時なんだというわけですね。だからこれを私は栄光を見たということではないでしょうか。ただ神の子がお生まれになって、そして馬小屋の中で生まれたんだって、貧しい中でっていうね、そしてそれはクリスマスなんだよっていう、そういう遠い昔の話ではなくて、今現実に私は見た、栄光を見たっていうふうに言える、それが今生きているクリスマスということではないかと思うのですね。今朝思いがけずですけども、カトリック教会の、テレビ番組心の灯火っていうのを見ておりましたら、副司教さんの方がですね、毎日がクリスマスっていうことでお話をしておられて、あ、面白いなと思って聞いてたんですが、この司教さんがですね、以前に群馬県の館山っていうところにで司祭をしておられた時に、ペルー人がたくさん来てたんだそうです。カトリック教会ではご存知のように、クリスマスの時の人形飾りですね、それをとても大事にするわけですが、私たちの教会でも小さいのを作っているわけですが、それをこう作って、そしてね、この馬小屋と、そしてイエス様、赤ちゃんイエス様とヨセフさん、羊飼いとかがいる、そこへ一本の道がずっとこう続いて、その先に鳥居が立ってたんですね。それで日本人のカトリックの信者さんがですね、鳥居はおかしいよ、このクリスマスにキリスト教のお祭りなんだから鳥居はおかしいよって言ったら、そのペルーの人がね、これは日本にいる私たちにとってのクリスマスです、だから今日本にいるっていうことのシンボルが鳥居だと、別に鳥居を拝むとかそういう意味じゃなくて、日本にいるペルー人の私たちにもクリスマスが今起こっているっていう、それの証なんだっていうのをね、聞いて大変感動されたっていう話をしておられました。私たちにとっても今置かれているところ、そこでクリスマスがなければ、ただ昔の日そういうことがあったそうな、そしてみんなでお祝いするんだからプレゼント交換しよう、それではクリスマスがどっかへ吹っ飛んでしまいます。今私たちにとって本当にその栄光を見たと言える、それは十字架 で死なれたキリストと重なって、つまり誕生から十字架までが一つになっているキリストと共にいるということにおいて、私たちクリスマスが今ここに来るというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、ヨハネによる福音書の著者がイエス・キリストを明かしするときに、私たちはその栄光を見たと断言しました。それは馬小屋に生まれられながら、最後に神にも人にも見捨てられた絶対の孤独の中で、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれたイエスが、今私のためなのだ、私と共にいてくださるということを受け止めることを通して、初めてその栄光に預かるものであることを今痛切に味わっております。馬小屋で生まれられたキリストが同時に十字架で死んでくださる、孤独の中で死んでくださったキリストであることを私たちが心の中に受け止めて、心からメリークリスマスと言うことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。